で、読む前にエリフ の弁論の全体像を見ていきたいと思います。エリフは失礼します、若者であることを自覚して3人の友人とヨブとの討論をずっと控えて聞いていましたけども、この3人の友人たちはヨブが災いを受けたのは彼が密かに罪を犯しているからだと考えて、ヨブを何とか悔い改めさせるために罪を指摘し続けました。しかしヨブは決して屈することがありませんでした。とうとうヨブは3人を黙らせてしまうんですけども、そこでエリフは義憤に駆られて口を開きます。32章の冒頭を見ますと、怒りを燃やしたと、ヨブに対しては神よりも自分自身の方を義としたので、そして、3人の友に対してはヨブを不義に定めながら言い返さなかった。そこで、口を開きます。エリフは、ヨブが神様に問いかけ訴えること自体を不義だと、神様よりも自分の方を正しいとしていると、そう言って、ヨブを叱責します。それが、不遜で不敬虔の罪かと、そういうことが議論になっていきます。果たしてそうなのか、そう言われてしまったら苦難の中に神様に呼び求め、そして神様に訴えることが不義となってしまいます。しかしエリフは神様は正しいお方で、そして全てをご存知で、ご存知な上に最善の計画と知恵を持って成してくださるから黙っていなさいと、ただ信頼しなさいとヨブに言います。そう言われるとそこまで立派な信仰者がいるのかと、最も経験で、そして最も純真な信仰を持っているヨブでさえ神様がひたすら沈黙されているのに耐えられず、神様に呼びかけ続けました。それを不遜だと言ったら私たちはなおのことやりようがないと言いますか、どうすればいいんですか、いや義人はそういうものでしょうと言われたら誰が救われるでしょうかということになります。そう言い尽くした後で、しかしエリフは次回学ぶところで見てまいりますけども、神様がヨブを責めたように、あなたは知ってるか、知ってるかと、またできるかと、ヨブを問い詰めていきます。これもまた、できません、知りませんとしか答えられない中で、最後で少し落ち着いてきます。神様を恐れようと、結論言えば最後のこと言ったらもうこれ全くアーメンなんですけども、しかし、エリフはヨブみたいな苦しみの中にいなかった。ゆえに、ヨブの心持ちを、 秀吉がなかったという部分がありました。私たちは若い時には結構すごいことを言えるんですけども、いろんな苦しみやまた失敗を経験すると、まあ、そこまで言えないなということを学んでいくんですけども、まあ、その点ではエリフはまだ経験が足らず分かったかなと思います。さて、今日はというところで、まあ、エリフがもうヨブを徹底的に攻めるところで終わっています。ぜひ来週も聞いてください。今日で終わってしまうと、エリフってなんて無慈悲なのか、まあ、そういうことで終わってしまいますので、では、ヨブ記の、そうですね、33章の、1節から、18節を拝読いたします。ヨブ記第33章1節から18節。そこでヨブよ、どうか私の言い分を聞いてほしい。私のすべての言葉に耳を傾けてほしい。さあ、私は口を開き、私の口の中の舌が語る。私の言うことはすぐな心から出る。私の唇は率直に知識を語る。神の霊が私を作り、全能者の息が私に命をくださる。あなたにできるのであれば私に返事をし、言葉を並べ立てて私の前に立ってみよう。実に神にとって私はあなたと同様だ。私もまた粘土で形作られた。見よ、私の脅しもあなたを怯えさせない。あなたに私の力がのしかかっても重くはない。確かにあなたはこの耳に言った。私はあなたの話す声を聞いた。私は清く背きがない。私は純潔であり、咎もない。それなのに、神は私を責める口実を見つけ、私を神の敵のように見なされる。神は私の足に枷をはめ、私の歩みをことごとく見張られる。聞け、私はあなたに答える。このことであなたは正しくない。神は人よりも偉大なのだから。なぜあなたは神と言い争うのか。自分の言葉に神がいちいち答えてくださらないからと言って、神はある方法で語り、また他の方法で語れるが、人はそれに気づかない。夢の中で、夜の幻の中で、深い眠りが人々を襲うとき、また寝床の上でまどろむとき、そのとき神はその人たちの耳を開き、彼らを懲らしめてそれを封印される。神は人間がその悪い技を除くようにし、人から高ぶりを離れさせ、人の魂が滅びの穴に入らず、その命が投げやりで滅びないようにされる。お願いいたします。天の父様、呼ぶ気を続けてみることを許されましてありがとうございます。ヨブを、そしてエリフを用いて、この苦難の時にどのように地に向かえばよいのか、また何が敬虔な主に喜ばれる信仰かをもう一度私たちに教えてください。特に困難の中にありまして、私たちがどう向かうべきか教えてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は32章から34章を見てまいります。32章の冒頭、先ほど見ましたけども、 ヨブに答えられない友達に代わり、エリフが自ら志願して、そしてヨブと討論いたします。ヨブはヨブあすみませんエリフはヨブに、そして三人の共に義憤に駆られて語り始めました。特に二節、彼はヨブが神よりも自分自身の方を義としたので、ヨブに向かって怒りを燃やしたのであると。この神よりも自分自身の方を義とした、それは確かにそうで、そうでという部分とそうでないという部分がありますので、後で詳しく見てまいりますけれども、神様は不思議なことをされたことが背景に書かれています。神様はヨブの信仰を褒めていました。しかしサタンはヨブの信仰が自己中心の思いから、そして神様が特別に祝福したから出てきたものだと難癖をつけて、それならヨブを試してみなさいと。主はヨブを信頼してサタンの手に預けます。ただ彼の命を取ってはならないという制限のもとで、サタンはヨブの愛する家族や持ち物を奪い、そしてヨブはそれでも神を呪うことをしませんでした。ついでサタンはヨブの体を打ちます。ヨブがどれほど苦しい目にあったかは先週見た通りです。しかもヨブがどんなに訴えても、もうともかく神様の声が聞きたい、神様に会いたいとひたすら呼び求めても、神様はご自身を表されませんでした。この取り扱いを見て、どうして神様はそのように私に敵対するんだろうか。呼び求めるのに答えられないと人はどうしようもないではないかと、そう神様に訴えました。それで神より自分を正しいとすると言ってしまえばそれまでなんですけれども、神様は時に愚かと思えることをされます。もう毅然として正しいならば、罪人を滅ぼしてしまえばそれでおしまいです。しかし罪人を愛するゆえに非難を浴びても神様は忍耐されました。そして罪人を救おうとするときに、罪人の罪を忍耐しなければ救われませんので、不条理なことが起こり、悪がはびこっても忍耐されました。そしてサタンの不当な訴えを封じるために、あえてヨブを試練に合わせました。ヨブを信頼していたゆえです。そしてヨブの正しさを証明するために、神様はその裏事情をヨブに知らせるわけにはいきませんでした。神様の愚かと見えることは人の知恵に勝るもの、そして人の正しさに勝るものですけれども、この立場に置かれたヨブとしてはそのようにしか思えませんとか見えませんと訴えるしかなかったんです。それを神より自分を正しいとすると言ってしまわれたら、もうこれはこれで おしまいでもヨブは引っ込むしかないんですけど、そしてエリフはヨブの罪を指摘しますけども、年長者の友人たちはそこまでできなかったということで、怒りを燃やします。このエリフの怒りは何なんでしょうか。彼自身の思いとしては義憤です。神様が答えられないので、私が神様に代わってヨブを黙らせる、ヨブに罪を認めさせよう、まあ、そういう義憤ですから、まあ、若気の至りといいますか、神様に信頼しているならば、エリフが責めなくても神様は時にかなって正しい裁きをされるので、黙って祈ってればよかったかもしれません。しかしエリフは怒って、しかし、まあ、怒りながらも冷静にヨブに罪を指摘します。エリフはまず、まあ、32章では年が上だからといって賢いわけではない、私は年若いので遠慮していた、しかし彼らは、つまり友達は黙ってしまった。この時に予防を黙らせられない中で、私が口を開くのは決して不遜なこと、不敬虔なこと、不遜というのは年上の人たちを差し置いてということではないはずだ、私のうちで霊がもう黙っていれないほど燃え盛って語らざるを得ないから語らせてくれ。そしてエリフは公正に、32章 の最後のところを見てください。誰もエコひいきしない、へつらったりしない、もしそういうこう横島な考えで言っているならば、神様が私を取り去ってしまうでしょうと、私は正直ですと、まあ、言えるのも私すごいなと思うんですけども、そう言ってヨブに語り始めます。33章に入っていきましょう。ここで言っているのは、神の返答を求めるのが不遜だということ、一言で言えばそういう指摘です。しかしそう言い出す前にエリフは丁寧にヨブに接します。若いとはいえ彼が経験で知恵深い魂であることがわかります。まずヨブに私の言い分に聞いてほしい、私は素直に語りますと、そして神様の霊が私を作り、そして形作ってくださったけど、それは若くても年配者でも同じだと、そして、あなたは、よくあなたはこの若者が言っても怯えることはないでしょう、こうして、若いものであることを自覚して謙遜にヨブに語りかけますけども、しかしその後の言葉は大変厳しい訴えです。この9節から11節はヨブが全く自分が無垢で純真で正しくて、それなのに 神様は敵となって私を責める、そして私を縛って逃げられないようにしていると、そう不当な扱いを訴えているというふうにエリフは受け止めました。本当にヨブはそう言ったのかということをヨブ自身の言葉と比べて確かめてみましょう。この、神様が私の正義を取り去った、まあ、そう、言ってるのかどうかと、27章の2節、27章の2節に戻ります。ここではよく何と言ってるんでしょうか。義を取り去ったと、そう言ってはいません。私の権利を取り去ったとヨブは訴えています。正しいとか正しくないという話をヨブは言っていません。権利、それは神様の前に敬虔に歩む権利、また神様に祈ってそして答えをいただく権利と言っていいでしょう。ヨブの一番の苦しみはもちろんいろんなものを取られ、また肉体が痛めつけられたこともそうなんですけども、神様がどんなに呼びかけても答えてくれないということがヨブにとって一番つらいことでした。しかし友達はヨブが罪深い、また罪を隠しているので神様が答えられないのだというふうに聞こうとしないんですね、ヨブの訴えを。その中で神様があえて答えられないんだと、そう自身が真実な思い、不完全な罪あるものですけども、純真に主を呼び求めたら答えてくださるはずなのにそうしてくださらないんだと訴えているんです。エリフが言うように、ヨブは私の清さを神様が取り去ったと、そう言ってるわけではないと思います。また、33章の、10節に責める口実を見つけ、私を神の敵のように見なされると、それは神様の裁きが正しいものに向けられるのはおかしいと言ってるとヨブが主張したとエリフは責めるんですけども、6章の4節、そこで同じような訴えをしている箇所があります。6章4節、まことに全能者の矢が私に刺さり、その毒を私の霊が飲み、神の脅威が私に対して準備されていると、神様が攻撃されたことをヨブは言います。そして16章の12節と13節も読み出します。16章の12、13節、 私は平穏でいたのに神は私を引き回された。首筋を掴んで私を粉々にし、そうしてご自分の標的とされた。その射手たちは私を包囲した。神は私の腎臓を容赦なく射抜き、私の胆汁を地に流された。これは事実起こってたこと、まあ、詩的な表現ですけども、事実を述べているだけです。そしてこういう苦しい状態にいる主に憐れみを乞うているので、決して主が間違っていると主張したわけではありません。また、エリフは呼ぶが、33章の11節にあるように、神は私の足に枷をはめ、私の歩みをことごとく見張られると、囚人のように捕らえて引き回すと言っていると。それに対して21章の15節16節がそこに当たると思うんですけども、ここで、枷をというところに、全能者とは何なのか、私たちが使えなければならないとは、どんな益があるのか、私たちが神に祈り願ったところでと、神様が捕らえて奴隷として扱うということについて、しかしこの文脈を見ますと、これは、悪者たちの主張です。そして16節を見ますと、見よ、彼らの判例はその手の中にはない。それはそうですね、神様そう裁かれるんですけども、悪者の計りごとは私とは何の関係もないと。ヨブは神様に仕えてどんな益があるのかというふうに言わないものであるということを主張したんです。しかしエリフにはこのヨブの語っている一つ一つが、神様が間違っていると、そして私は正しいとヨブが主張したように聞こえたのです。そして、12節以降ですね、エリフは、このことであなたは正しくない、神は人よりも偉大なのだから、なぜあなたは神と言い争うのか、自分の言葉に神がいちいち答えてくださらないからと言って、神様と議論したいとヨブは言いましたね。そして答えてくれないと散々訴えていますけども、そのこと自体が正しくないと門前払いしてるんです。でも神様は聖書においてずっと訴えに耳を傾け、そして答えてくださる方です。そして19節以降ですね、 まあ、その前にちょっと触れておくことがありますね。その、14節から18節は、神様は、語ってらっしゃるけども、まあ、ヨブが願う方法ではなくて、いろんな方法で語ってらっしゃる。それは確かにそうですね。神様は沈黙しているようですけども、ヨブに悟りを与えて、取りなしてのような素晴らしい気づきを与えてくださいました。そして、高ぶりを砕き、そしてヨブの魂を砕いてくださいます。まあ、これは確かにエリフの言う通りです。そしてエリフはこの19節以降はヨブが訴えていました仲介者が取りなし手が必要だということをエリフはよく聞いていたことを、ここに表現されていますね。神様の試練の中で23節を見てください。もし彼のそばに一人の見つかりが、千人に一人の仲介者がいて、その方が彼に代わって彼が誠実であることを告げてくれるなら、神は彼を憐れんでくださる。彼を救って滅びの穴に下っていかないようにせよと。こうして、回復されることについて、エリフはヨブの希望についてはきちんと受け止めて応じてくれていました。ただ彼が責めているのは、神様にいちいち返答を求めるのは不敬虔だということです。そして34章に入っていきますと、神様に答えてくださいと求めちゃいけないということに続いて、訴えること自体がいけないと、ヨブを責めていきます。ここでエリフは、二節に見ていただくと、知恵ある人々よと言って、過去の、知恵者たち、また現在の知恵者たちの言ってることに習って、そしてヨブを責めます。もう知恵者たちを総動員してですね、ヨブを責めてるわけです。で、どんな風に責めてるかということが5節から9節です。ヨブはこう言っているからだ。私は正しい。神が私の正義を取り去ったのだ。私の正義に反して私は偽りを言えるだろうか。背きがないのに私の焼き傷は治らない。ヨブのような人が他にいるだろうか。彼はあざけりを水のように飲み、不法を行う者どもとよく交わり、悪人たちと共に歩む。彼は言っている。神に喜ばれようとしても、それは人の役に立たない。この後に及んで、エリフが言っている責めは、これ、三人の友人たちと同じことですよね。正しい。神様が正義を取り去ったんだ。私は正直に話し続けていると。神様に従ってきたのに、どうして神様を傷つけるのか、おかしいではないか。こうしてヨブは、過去にどんなに正しかったとしても、今、あざけりと不法を行うものになっている。 ヨブは9節にあるように神様に喜ばれようとしても何の役にも立たないと言っていると訴えるんです。さあ、これヨブが言ってたこと、考えたことでしょうか。先ほど27章の2節を引きましたけども、ヨブは私の権利を神様は取ったと訴えているだけです。私の正義を取り去ったとは言っていません。神の前に義とされる者は、一人もいないのですから。そして、神様が自分を標的として傷つけていることを事実として告げて憐れみを乞うているだけです。しかしそれに対して原則論を語ってヨブを突き放します。10節、だからあなた方良識のある人々よ、私に聞け。神が悪を行うことなど、全能者が不正をするなど絶対にありえない。神様は絶対に正しいんだから、訴えること自体が神様を侮辱することだと。と、エリフは断ずるわけですね。神様は決して悪を行わない。だから正しい方に訴えること自体がおかしい。そしてどんなに訴えたとしても神様はそれによって裁きを曲げることはない。それはその通りなんですけど、神様は正しいお方であるとともに、許しと恵みと憐れみに富んだお方、愛に富んだお方です。私たちを顧み、そして私たちを愛して語りかけ、また訴えに耳を傾けてくださる方です。詩編の103編の4節を開きましょう。103編の4節、3節4節を読み出します。1040ページですね。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命をあなたがあがなわれる。主はあなたに恵みと憐れみの冠をかぶらせ。エリフは神様の正しさ、また憐れみを認めてはいますけども、ヨブに対しては神様に抗弁すること自体、訴えること自体がおかしいと断じるんです。エリフはさらに続けます。34章戻っていただきますか、ヨブ記の。16節以降。正しいお方を 不義にできるわけがないでしょう。人間社会においても高貴な方に悪者と言ったら侮辱で死罪にあたります。19節、この方、神様は人をエコひいきされません。そしてどんなに弱いものも強いものも低いものも高いものも神様の裁きの前には誰も逆らうことはできません。神様前にどんな巧妙な悪を行っても明らかです。神様は、ヨブが裁きの座に行きたいと訴えましたけども、そんなことしなくても全てお見通しだから、お見通しで裁かれるから裁きの座に行く必要はないと、エリフはヨブに告げます。もう神様が必要ないと判断したら黙っていても良いのです。すべてご存知で正しく裁かれるんですから、どうして神様とやり取りしなければいけないことがあるでしょうか。全部お見通しだから、お見通しで正しく裁かれるんですから、それで何か文句があるのですかと、そうエリフは突っぱねます。しかし神様は人との交わりを喜ばれ、また切望しておられるお方です。人が作られたのは、神の形に作られたのは神と交わるためですね。神の形に作られたのはそのためです。神の友と、そして創造の始めから私たちをご自分の子として迎え入れようとしておられた神様です。もう何も話すことはない、何も聞くことはないという関わりを神様は求めておられません。それなのに、そんな必要はないと、この気球の状態に何も言うなということは無慈悲な跳ねつけじゃないでしょうか。そして、そう、言われて、もう黙ってよ、もう何も祈らなくていい、神様に、叫ばなくていい、という関係を神様は望んでらっしゃらないはずです。こうしてエリフは神に訴えるヨブを愚かで不遜だと、神様との交わりを求めること自体、そして神様に訴えること自体が不遜だと切り捨てます。エリフはそんな交わりはいらない、またありえないと、不遜だと言うのですけども、聖書のところではどうでしょうか。詩編の119編の67節、苦しみに遭う前には私は迷い出ていました。 しかし今はあなたの御言葉を守ります。あなたは慈しみ深くよくしてくださる方です。どうかあなたの掟を私に教えてくださいと。詩編の記者は主に語りかけ続けますね。そして主の語る御言葉を主体求めていますね。これが祝された人の交わりです。しかしその交わりをエリフは否定して、テキストに書きましたけども、あなたがどんなに訴えても、2ページの3のところですね、神はヨブの願いの通りには報いない、もう好きにしなさいと、私も先人たちもあなたの味方になれないからとヨブを突き放してしまいます。ヨブ記に戻っていただくとこういう言葉がありますね。34章の34節から読みいたします。良識にある人々や私に聞く、知恵のある人は私に言うだろう。ヨブは知識もなしに語る、彼の言葉は聡明さに欠けていると。どうかヨブが最後まで試されるように、彼は不法者のように言葉を返すからだ。彼は自分の罪にさらに背きを加え、私たちの間で手を打ち鳴らし、神に対して言葉数を多くすると。ヨブは知恵もなしに語る、彼の言葉は聡明さに欠けている。まあ、この何と言いますか、この評価は、評価の言葉は、やがて主が同じようなことを言ってらっしゃるんですけども、39章の2節、39じゃなかったですか、ごめんなさい、38章の2節ね、ですね、ごめんなさいね、38です。主は嵐の中からヨブに答えられたとありますが、主がこう言っていらっしゃいます。知識もなしに言い分を述べて摂理を暗くするこの者は誰かと。エリフが断じたのと似た内容ではあります。しかし神様がおっしゃるのと人が言うのと全然響きが違うと思います。エリフが言った言葉は、厳しい断罪の言葉、ヨブに同情しているようでなかなか同情しきれない、まだ苦しみを経験していない者の言葉でした。しかし主の言葉は同じ内容でもヨブを満足させるんですね。そこに神様の慰めと愛が満ちていたことをヨブは受け止めたのでしょう。待ち望んだ主からの言葉、それは叱責の言葉であってもヨブを喜ばせました。そしてヨブは感謝します。ヨブは友人たち、そしてエリフからは愚かだと、はしたないと言われましたけども、主に喜ばれていました。イエス様は求めなさいと弟子たちに教えられました。そして主はエレミアに語られました。エレミア書の33章の3節の言葉を読んでお祈りいたします。 1355ページ下の段です。エレミア書33章3節、私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたが知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げようと。天の父様、神様に語りかけること、そして訴えること、それが不遜に見えるかもしれません。偶像の神に対してはそうかもしれません。しかし主は私たちの呼び求めを願っておられ、また喜んで受け止めてくださいます。どうかそのことを忘れることがないように、主が沈黙して見える時にも主を信頼し愛し慕い求めて語りかけることができるように、また苦難の時に主を呼び求めることができるように導いてください。今この、不安な時ですけども、なおのこと、主に近づくことができますように、イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。